ここで会派名と略称をお伝えします。杉並区議会自由民主党は自民、杉並区議会公明党は公明、民主社民クラブは民社、日本共産党杉並区議団は共産、生活者ネット緑の未来はネミ、無所属区民派は無区、杉並同志会は同志、自民と区政クラブは自区、みんなの党杉並は民、無所属は無、共に生きる杉並は共生です。一般質問。区政全般にわたり区長をはじめとする執行機関に対して行う質問を一般質問と言います。2月15日、18日、19日に19名が質問しました。その用紙をお知らせします。会派名は略称でお伝えします。冬季降雪時の区と都の対応、中学校部活の活性化を問う。質問者は大熊雅美、自民。降雪時に区道の除雪はどのように対応しているのですか？
お答えします。あらかじめ除雪予定路線として指定した路線のうち、不特定多数の方が利用し事故発生の恐れのある箇所から順次行います。
都道の除雪はどのように対応しているのですか？また降雪時に都と区はどのように連携しているのでしょうか？
お答えします。都道は東京都第三建設事務所が優先的に除雪を行う箇所を指定して対応しています。都と区はそれぞれが管理する道路の除雪を行い、必要に応じて互いに情報連絡を行います。
部活の衰退は生徒たちの健全育成上のマイナス面だけでなく、教師の側にとってもマイナスではありませんか？部活動支援で学校にとってのメリットは？
お答えします。区から派遣する指導者と連携することで、顧問教員は専門的な指導方法を学ぶことができ、指導力を高めることができます。
中学校の部活も将来的には地域のスポーツと融合し、新たな道筋を作る必要があると思いますが、スポーツ推進計画の所見は？
お答えします。計画策定委員会で議論を深め、計画に反映していきます。
中学生海外留学、保育園と学童クラブの待機児童対策について、質問者は山本明美、民社。新たに始まる区内生徒対象中学生海外留学生事業の今後の見通しや国際理解教育の進むべき方向性は？
お答えします。来年度実施する成果や課題を踏まえ検討していきます。今後も各学校における国際理解教育の推進に努めていきます。
本年4月入所認可保育所申し込み状況は昨年比およそ400名増、5年前の2倍強の2968名です。増加傾向への所見は？
お答えします。都市部全体の問題であり、国や都の広域的な支援を得ながら、各基礎自治体が地域の実情に応じた取り組みを進めることが重要と考えます。
今後の学童クラブの整備にあたり、小学校の校舎や敷地内への整備を基本としていくのですか？区の所見は？
お答えします。児童館の在り方等の検討を進める中で、学童クラブの整備方針を具体化していきます。
学童クラブは保育需要増に加え、法整備により小学生全学年対象になる場合、地域別需要に応じた一層の整備策は？
お答えします。必要なニーズ調査等を行い、それらを踏まえて十分検討し、具体化に向けて取り組んでいきます。
区内都市農地を守り、積極的な農地の活用を求める。 質問者は金子健太郎、共産。仮称、農地活用懇談会の設置目的について伺います。
お答えします。都市農地の持つ意義・重要性などを考え、法制度や税制上の問題点、教育や福祉、就労支援など様々な分野での利用等について区民の皆様や農業関係者とともに検討し、積極的に都市農地を守る努力をしていくことが欠かせないため設置することとしたものです。
各交流自治体の特産品を生かした商品作りを商店街と農業、住民との連携支援に区も取り組むように求めますが、いかがですか。
お答えします。現在区では交流自治体の魅力を広く区民に知ってもらうために、観光、経済、文化、スポーツと様々な交流を行っています。その中の一つに交流自治体の特産品の物産展を定期的に開催し、多くの区民に親しまれています。
就労支援センターで社会参加や中間的就労の場として農業を活用してみてはどうですか。
お答えします。社会参加や中間的就労の場の確保について、町内の関連部署等で就労支援連絡調整会議を設置し、そのもとに雇用開拓部会を設け検討を進めています。
就学援助、学びの保障の拡充を求める。質問者は鈴木信夫、共産。生活保護基準については、社会保障と税の一体改革法などで民主党政府が圧縮を決定、その後安倍自公政権が復活し改悪案をまとめました。改悪は憲法違反の人権侵害です。日弁連なども強く反対する声明を出しました。基準の引き下げにより就学援助を受けている児童生徒が減少します。これは教育の機会均等の権利を奪い、貧困などを生みます。杉並では小中学生のおよそ5人から3人に1人受給しています。仮に生活保護費が1割削減されれば、586人が対象から除外されます。影響をどう見ていますか。少なくとも現状は維持すべきです。
お答えします。少なからず影響はあります。国の動向を踏まえ適切に対応します。
厚労省の調査でも所得が大きく落ち込んでいます。その中で学校教育費と給食費の合計で、公立小は97,000円、公立中で167,000円となっています。相対的に家計費中の教育負担が増加しています。保護者負担の削減を図るため、就学援助の一層の拡大を求めます。
お答えします。就学援助では、経済的理由で就学困難に陥ることがないよう、今後とも取り組みたいと思います。
未来への責任を自覚し、長期展望を持った区政運営を。質問者は岩田育馬、軸。区債、借金残高が増加しています。上限をどう考えているのですか。
お答えします。各種財政指標を勘案し、各年度の予算編成の中で判断します。
今後、施設の改築改修費がさらに必要となる中、施設整備基金、貯金が底をつきそうです。今後どうするのですか。
お答えします。基金全体の中で増額に努めていきたいと思います。
負債残高が増加し、施設整備基金が底をつきそうな予算案が、なぜ持続可能な財政運営なのですか。
お答えします。自ら定めた財政健全化と持続可能な財政運営を確保するためのルールにのっとっています。
平成24年度に策定予定の施設再編整備計画が25年度に策定に着手と先送りになっています。なぜですか。
お答えします。 計画策定に向けた取り組みは着実に進めてきました。25年度中には中間のまとめを行います。
25年度中に施設再編整備計画の中間のまとめを行うとのことですが、26年度早々に区長の任期は満了します。25年度のいつ中間のまとめを行うのですか？
お答えします。秋頃を目途に考えています。
子どもの貧困を改善し、貧困の連鎖にストップを。質問者は勝呂直、ネミ。生活保護削減により区政に及ぶ影響は？
お答えします。現時点で国からの説明がなく、詳細は不明です。動向を注視します。
生活保護削減により就学援助に影響が及ぶことを懸念します。厚労省調査で生活保護世帯の子どもの高校進学率が平均より10ポイントも低い。トークの傾向は？
お答えします。おおむね国の調査と同様の傾向が見られます。
学習支援は他の自治体で効果が出ており、意義ある取り組みです。トークでも生活保護世帯に塾代助成を拡充しますが、期待する効果は？
お答えします。生活保護世帯の子どもが希望を持って夢の実現に努力できるためには、高校進学が特に重要で、貧困の連鎖を防止する観点からも拡充することとしました。
児童養護施設で育った子どもたちの多くは18歳で退所後、公的なサポートが受けられません。それにより貧困化と孤立化が問題です。一義的な責任は都にありますが、区としても経済的支援、相談体制などに取り組む必要があります。
お答えします。区としても児童の退所後の生活を可能な限り支援する必要があると考えています。施設と連携し、より一層の支援に努めます。
富士見ヶ丘通りの安全対策を求む。体罰のない部活指導の徹底を。質問者は毛柴誠一、無垢。高井戸公園優先整備区域内の民有地は事業化による立ち退きが迫られます。区は住民の厳しい現状を理解し、都に対し慎重な対応を要請すべきではありませんか？
お答えします。これまで同様、都には地域の意見を十分聞くよう要望し、民有地部分事業も十分な説明を求めていきます。
外環地上部街路の練馬1キロ区間では住民の意見も聞かず、突然の説明会で決定されました。これが杉並区にも影響が及ぶと思われます。いかがですか？
お答えします。都は杉並区を含む他の区間について同様に広く意見を聞き、検討を進めていくとしています。
富士見ヶ丘通りは通学路や商店街の安全対策として、当面買い物時間帯の車両交通規制を検討中です。実現のための課題は何ですか？
お答えします。地域住民の合意形成を踏まえ、関係機関と連携し、安全な街づくりを進めていきます。
体罰が指導の一環であるという考え方が少なくありません。区の部活指導の中にこのような考えでの指導は行われているのですか？
お答えします。体罰を正当化することは誤った認識であり、校長会等で趣旨の徹底を図っています。
男女平等、後継役条例、パート職員の交通費の不公平改善。質問者は奥山妙子、ネミ。日本は子供ができてから仕事を辞める人が相変わらず多いです。その現実を変えるには、政策入札などの誘導策が考えられます。トークでは入札において仕事と家庭の両立支援配慮実績と規定していますが、実績はいかがですか？
お答えします。評価項目で 杉並区子育て優良事業者表彰制度の受賞者などに加点しました。平成23年度、24年度でそれぞれ1社ずつです。
後契約条例の法的制限として、最低賃金を上回る賃金を労働者に支払わなくてはならないと条例に制定することは違法であると考えますか？
お答えします。問題になるものではないとした政府答弁について認識しています。
通勤費は実費支給されるのが当然です。ところがパート職員の交通費は要綱では月1万円を限度額とするとされています。嘱託員は正規職員と同じで上限額5万5000円。パート職員のうち1万円を超えるものはどの程度いるのですか？改善策は？
お答えします。1万円を超える交通費の申請を行っているパート職員はおよそ1割です。今後の採用状況も踏まえ適切に対応します。
社会インフラの防災・減災総点検と速やかな修繕の実施を。質問者は北明則、公明。橋梁の維持管理総合計画を策定し、予防保全をする長寿命化対策への取り組み状況、道路の点検、維持管理や補修の状況は。
お答えします。橋梁の長寿命化や耐震補強は中長期的な視点に立った方針を取りまとめ、総点検を実施します。維持や補修は大規模な工事が必要な路線は計画的に改良工事を行い、部分的な補修は随時実施しています。
学校の校舎及び屋内運動場の非構造部材の点検・補修はどのように行われているのですか？
お答えします。学校施設は学校安全計画を策定し、目視により点検を行っています。屋内運動場は点検を行い、必要に応じて修繕を行います。
障害者優先調達推進法について今後の区の取り組みは。
お答えします。調査をし、関連各課で情報共有を図りました。今後国の基本方針を踏まえ調達方針を策定します。
5月に仮称地域エネルギービジョンを策定するとしていますが、区の将来像は、それをどのように実現していくのですか？
お答えします。将来像を災害に強く快適で環境に優しいエネルギー創造都市とし、区民・事業者と共同で推進していきます。
子どもが主体のプログラム導入でいじめのない学校に。質問者は曽根文子、ネミ。いじめの加害児童・生徒に対し、ただ叱るだけではなく心理的なケアが必要と考えますが。
お答えします。スクールソーシャルワーカーや児童相談所・学童保育等の関係機関と連携し解決に努めています。
いじめ防止プログラムなど、子どもの自尊感情を高め、いじめを防止するプログラムを区立学校全校で実施すべきです。
お答えします。円滑な人間関係を築くための試みとして、さまざまな取り組みを学級活動の中で実践している学校があります。いじめ防止プログラムについても今後研究していきます。
発達障害といじめとの関係について区の認識は。
お答えします。障害の特性の理解や互いの違いを認め合う態度などが育まれていないと、障害のある子どもがいじめの被害者や加害者となる場合があると認識しています。
自分の子どもが発達障害ではない保護者も、当事者の保護者も共に発達障害について学ぶ場が学校にも必要です。
お答えします。新就学児童の保護者へのリーフレットの配布や保護者会等で理解啓発に努めています。
財政計画を飛び越えた支出の膨張はばらまき予算ではないか。質問者は佐々木宏氏、同氏。革新系の自治体運営にありがちな貯金の取り崩しと借金を原資としたばらまき型予算の印象が拭えませんが、区の見解は。
お答えします。議員の財政状況を心配する数々の質問は、そもそも前区長時代の著しくバランスを欠いた財政運営が生み出したことによるものです。現在はバランスも取れており、本予算もばらまきには当たらないと思います。
3年間の財政計画で104億の巨額な記載が予定されていますが、すでに109億と、まだ2年目というのに、すでに計画の3年分をいとも簡単に突破した借金をすることは理解できません。
お答えします。計画後に生じた必要な施策、事業に対応したものです。
国からの職員給与削減要請に区はどう答えるつもりですか。
お答えします。地方が自主的に決めることで国に強制されるものではありません。今後は区長会で対応を協議します。
中国から飛来している汚染された微小粒子状物質 PM2.5 の対応は。
お答えします。今年に入り区内測定ポイントで基準値を超えた日があります。ホームページで都の測定結果を公表していきます。
生活保護世帯への塾代助成、英語教育、高円寺の学校づくり。質問者は松浦よし子、同氏。生活保護世帯への高校進学に向けた塾代助成はどのような内容を考えているのですか。
お答えします。これまでの都の塾代助成年間15万円に加え、中学3年生についてさらに15万円を上限に上乗せして助成します。
これからの英語教育において世界に通じる実践的な内容に見直していく必要があると考えますが。
お答えします。学習指導要領の趣旨を踏まえ、生徒のコミュニケーション能力の向上に努めていきます。
高円寺地域の新しい学校づくりについて、学校の統廃合は防災や地域のコミュニティへの影響などいろいろなところに影響があります。単なる教育の問題ではありません。教育委員会としての案を示すべきではありませんか。
お答えします。地域の意向を反映し、学校を地域コミュニティの核とするため、計画素案を策定する前に学校関係者、地域関係者で構成される準備会での検討をお願いしています。今後は準備会での検討結果を踏まえ、計画素案を策定し、地域にきめ細かく説明し、地域の意見を踏まえた学校となるよう計画を策定していきます。
持続可能なエネルギー社会の創造、生きる力、育む食育。質問者は山本博子、公明。東日本大震災を契機にエネルギー問題に対し区民意識が高まっているこの時、区民と共同してエネルギー創出や省エネ、蓄エネを進めていくべきと考えますが、区の所見は。
お答えします。区民・事業者との連携が進むよう一層の工夫に努めます。
生きる力を育むためにスタートした子どもが作るお弁当の日は全国で良い結果をもたらしています。当区での実施を強く願いますが、区の所見は。
お答えします。食育リーダー研修などの機会を捉え、情報提供を図りながら各学校で取り組める支援を行いたいと考えています。
生きる力を育む教育委員会の健康教育推進指針を保護者に周知し、共に食育を進めることが重要と考えますが、区の所見は。
お答えします。学校・家庭が連携し食育に取り組めるよう周知に努めます。
当区では食物アレルギー疾患を持つ児童・生徒にどのような対応を行ってきたのですか。他市の学校給食の事故を受け、新たな対応をお伺いします。
お答えします。今回の他市の事故を踏まえ、各校に安全点検項目を配布し、取り組み状況の確認を行いました。
認可保育園と特別養護老人ホームの増設で待機者ゼロへ。質問者は木梨盛義、矯正。平成25年度の予算は次世代とか夢といった視点が前面に打ち出されていますが、保育園や特別養護老人ホームの待機者など現に多くの区民の皆さんの困っている声が私のところにも寄せられています。そのような区民への対応こそ喫緊の課題です。行政の責務として最優先にすべきと考えます。区の基本的な考え方を伺います。
お答えします。区の最大の責務は区民福祉の向上との基本姿勢のもと、待機者対策をはじめ区民生活の安心の確保策を実行計画に基づき確実に予算計上しています。
区は南伊豆健康学園の跡地利用として特別養護老人ホームの建設を計画しています。南海トラフ巨大地震が発生した場合、大津波が押し寄せる危険性の高い場所です。南伊豆町では津波避難タワーの建設計画、隣の下田市では市役所庁舎の高台移転等もあるとの情報があります。災害弱者が入所する特別養護老人ホームは高台に計画したらどうかと考えますが、いかがですか。
お答えします。静岡県や南伊豆町と一緒に津波被害を克服できるよう最大限の調査研究等を進めます。
認可保育園増設で待機児ゼロへ。上井草駅交通問題の解決を。質問者は山田光平、協賛。2月中旬、保護者に認可保育園選考結果の通知。選考結果は天国と地獄の分かれ道。保護者は家族の今後の人生をかけて認可保育園への入園を切望しています。区役所前でも保護者が保育園入園を求めて涙の訴えをしました。保育需要の伸びに対し認可保育園の整備は不十分です。抜本的な増設が必要です。保護者の願いに応え、若杉小学校跡地などの公有地を積極的に活用し保育所整備を進めるべきでは。今年4月からの待機児童対策は緊急性が高い。区内公用スペースなどを活用した区立保育室増設等の緊急対応を求めます。
お答えします。保育需要は現在も増加しています。国や都に対して支援の充実を要望します。状況に即した保育施設整備をしっかり進めます。4月の状況も踏まえ、認可外保育施設を含め必要な整備を進めます。
上井草駅周辺の踏切調査を実施。危険な実態が日常化しています。踏切の実態調査と駅周辺に跨線橋や地下道等の南北自由通路設置を検討すべきではありませんか。
お答えします。関係機関から必要な情報を収集します。西武鉄道には連絡橋設置の駅舎改良を申し入れます。
強引な学校統廃合をやめ、地域の声を聞くことが大切。質問者は富田拓、協賛。高円寺地域の学校づくり計画策定準備会では、区が提案した施設一体型小中一貫校案だけの議論が押し付けられています。参加者からは地域意見を集約したわけではないとの発言も。この準備会の結論を高円寺地域全体の意見として扱うことは問題では。
お答えします。準備会は 地域意見をまとめる任意の会議体です。準備会の結果を踏まえ、計画素案を策定します。
準備会以外でも、学校統廃合に対する様々な意見が存在します。その声を方針に反映させるべきです。
お答えします。区が策定する計画素案を広く周知するとともに、説明会や意見交換会を行い、新しい学校づくり計画案を作っていきます。
準備会のことも周知はほとんどされていません。学校問題については一から考え直すべきです。また、今ある学校を残して発展させていくか、施設一体型一貫校を作っていくか、どちらが良いかという確認を地域にしていないことも問題ではありませんか？
お答えします。この準備会では前向きに高円寺地域に新しい学校を作ろうという意見がたくさん出ていますので、区の取り組みが正しいと考えています。
保育園・学校の携帯基地局建設反対、区独自の対策を。質問者は新城節子、無区。日本弁護士連合会の電磁波問題に関する意見書と、これに対する区の見解を伺います。
お答えします。国際がん研究機関の評価を受け、健康被害を懸念する一つの見解と受け止めています。
電磁波による健康被害から、全国各地で携帯基地局が撤去されている事例がありますが、どうですか？
お答えします。住民の撤去の訴えや、地権者の申し入れ等で撤去した例があります。
小中学校で就学援助を受けている児童生徒数の割合を。
お答えします。就学援助を受けている児童生徒数の割合は、平成25年1月末現在で、小学校がおよそ 21%、中学校がおよそ 32% となっています。
国の生活保護基準引き下げは、就学援助対象世帯にも影響を及ぼします。援助対象外となる子どもや、生活保護が廃止される世帯について、区の見解は。
お答えします。現時点で国は詳細を示しておらず、今後の動向を注視します。
2013年の予算編成で打ち出した、生活保護受給世帯の子どもへの支援策について伺います。
お答えします。金銭給付による法外援護を再構築し、居場所づくり支援事業、社会参加経費助成、中学3年生の塾代助成を実施します。
高齢者も障害者も誰もが安心して暮らせるまちづくり。質問者は横田正直、民。新たに策定されるバリアフリー基本構想は、これまでとどのような点が違うのですか？
お答えします。対象に建物や公園等が追加され、心のバリアフリーとして理解促進や情報提供を進めます。
障害者地域相談支援センターが開設され、相談支援体制はどのように充実されるのですか？
お答えします。3カ所新設するセンターは担当地域を設定し、職員体制の充実として3障害すべての方を対象とし、これまでより専門性の高い相談支援を実施します。
自民党、公明党、民主党などが区長提出議案すべてに賛成している現状は、過度の事前調整による二元代表制の形骸化ではありませんか？
お答えします。区議会における調整により二元代表制が形骸化しているといった認識はありません。
平成24年第4回定例会で、区職員給料月額平均783円、率にして 0.19% という引き下げ幅が極端に小さい議案に反対しました。国からの区職員給与削減要請に対する区の対応は。
お答えします。 地方公務員給与は地方が自主的に決定するものであり、特別区長会の中で議論を深め対応方針をまとめます。
増加している管理職数、いじめ体罰問題と公益通報条例。質問者は堀部康氏、無。区立校の児童生徒に対する過去5年間のいじめ、暴力、体罰の認知件数は。
お答えします。いじめ1208件、器物損壊含む暴力行為444件、体罰4件。本年度は調査中です。
いじめ体罰といった教育問題を解決するには、独立性が高く実効性のある救済制度を整えることが必要です。しかし学校関係者は杉並区の公益通報制度の対象に含まれていません。杉並区職員の倫理の保持及び公益通報に関する条例を改正し、保護者など学校の利害関係者も対象に含めることを提案します。
お答えします。条例制定から9年になることを踏まえ、公益通報者の対象等については研究していきたいと思います。
職員定数の適正化を杉並区実行計画に掲げていながら、職員定数条例の改正議案を2年連続で提出しないのはなぜですか。
お答えします。職員定数については今後予定されている雇用と年金の接続に関連するフルタイム再任用など制度改正があるので、それを踏まえて判断していきます。
管理職の人数が増えています。
お答えします。以前に比べ10名程度増えていますが、近年は横ばいです。
以上が一般質問の要旨です。区議会情報公開の運用状況。杉並区議会情報公開条例第22条に基づき、平成24年1月から12月の運用状況をお知らせします。情報公開請求件数8件、決定状況公開件数2件、決定日と請求内容。平成24年7月24日、本会議・委員会等の欠席届。平成24年11月22日、学校法人文化杉並学園文化女子大学附属中学高等学校のグランド騒音に関する陳情の付託審査経過。一部公開3件。平成24年7月18日、政務調査費の領収書等証拠書類。平成24年7月30日、政務調査費の領収書等証拠書類、政務調査費の支出に関する事務処理。平成24年11月22日、平成21年第3回定例会の報酬に関する条例改正。日割り導入以降、任期途中で辞職した区議会議員の過払い報酬の戻し入れ書類。非公開3件。平成24年7月31日、本会議・委員会等の欠席者の出張内容がわかる文書。平成24年9月19日、政務調査費の備品台帳、備品台帳を議長等が点検した実績がわかる文書。平24年11月16日、区議会議員に対して発行を予定した現金の預かり証の書式文書、またはそれに類する文書。以上です。